で、まあ、よくあるのは、僕はその持ってませんけど、例えばベンツがもうどうしても乗りたかった人がベンツ乗ったとするね。で、乗る前に多分ベンツのことを一生懸命考え出すと、普段うろうろしててもベンツの車が通ればすぐにパッと目が行って、ベンツめっちゃ走ってるって大体思うんですよ。でその人によりけりですけど、ベンツの欲しい理由は、あの人からかっこよくもらいたいと思って欲しい人の場合は、うわこんな世の中ベンツ走ってんのかっていうふうに思うと、自分はかっこよく見られたいっていうのがあってベンツが欲しいって思ってから、よりその人と差のあるベンツが欲しいと思ってずっと考えて、結局興味ない人から、例えば僕とか興味 ない人からしたら、なんか何が違うかわからない。でも本人はもう全然違うと、他のベンツとは俺のベンツは違うんだっていう話を前聞かされたことがあって何言ってるか全然わかんないって。でオーディオをものすごい金かけたって、オーディオって見えないじゃん外からみたいなで聞いてみたら、別にねそんななんか大した音でもないっていうか、いや本当にいい音を聞きたかったら家でスピーカーで聞くか、生の音を聞くのが一番で、車の中でめっちゃいいスピーカーにしても、まあ、そんなに変わらないっていうか、高速道路行ったらゴーっていう音の方が大きいし、どんだけ静かな車でも、そういうふうにして、じゃあその人はそのものの見え方が変わって得られる結果が変わるというふうになってくるんですね。で、これは全部無意識がやってます。で、無意識は何気なくやってしまうんで、これが便利なんですけど、すごく怖いんですね、逆に。で、さらに、この何気ない価値判断っていうのは本当に怖くて、これが悪いせいで結果が出ないって。で、よくカウンセリング、僕カウンセリングのあの授業を受けに行ったことあるんですよ。カウンセラー養成の。あの、途中で僕が知りたかったことを教えてもらったんで、すっぽかして、最後までコースを終了しなかったっていうのがあるんですけど、その時にもう言ってて、カウンセラーの人が面白い話をしてて、あの、うつとかの人とかは、もう自分がうつだっていうことを、すごい自覚してる場合も結構あって、で、まあ、自覚してない場合も多いですらしいですけど、で、その言う人に限って、こうずっと順番にこう治療を続けて、今日来たら、もうかなり改善するっていうのをしようという、その日に限って、なぜか、玄関でこけて、怪我して、来れないとか、途中で事故に遭ったとか、なんかそんなんで、なぜかもう治るっていうのに治らないで、しかもなんかやっぱやめたい行くのとかじゃなくって、もうなんかどうもならないような事情をうまく、ほんとうまく出来上がって、なぜか今の状態を維持してしまう。それぐらい強力に無意識って働きますよって話をカウンセリングの時に聞いた。あ、そうか、すごいなと思って。で、それぐらい無意識っていうのは現状維持しようという力がすごくあるんですね。で、この現状維持しようっていう力によって、僕らは実は目の前にあるチャンスとかをあっさり見えてもなくてスルーしてるっていうことがあるっていうことを、ちょっとまずは知ってもらうっていうのはすごく大事なんですね。で、まあ、さっきも話で例しましたけど、まあ、自分の想像通りの人生を生きるっていうことを、こう、なんか言葉は聞いたことありますかね。人は自分が想像した通りの人生を生きるとか、あとは子供っていうのは周りの大人が望んだように育つとかね、いう言葉聞いたことあります？ない。
自分、悪いことでもいいことでも自分の考えた通りになるっていうのは、なんか本とかで読んだら、
なんかどっかで聞いたことあると思うんです、はい、有名な言葉が、ニュアンスのものがありますけども、さっき話した最悪の運命に生まれたって考えてる人っていうのは、やっぱ何が起こってもやっぱ最悪の運命だって捉えることができて、結果ちゃんと証明するんですね。最悪な運命だ、私はほらね、私最悪な運命でしょっていうふうに証明するようなことを起こしちゃう。それは全部無意識がやってる。で、逆にじゃあ先生に恵まれてると思う人っていうのは、どんな先生についても、ああ自分は恵まれてると思う。で、これ実は僕なんですけど、 なぜかたまたま親に言われたせいもあって、 あなたは絶対先生とか周りの人に恵まれてるよねっていうのをなんかちっちゃい時にちょっと言われたことがあった気がして、ずっとそう思ってて、無意識に。だから、まあ、変な先生も多分いたかもしれないけど、それはそれで学びになったと思って、恵まれてるって多分思ってる全部で、あの先生には恵まれてる、俺はいい先生を見つけられるって常に思ってる。でこれも無意識にもう吸い込んだから、もういい先生しか見つかんないぐらいのつもりでいるから、変な人いた時にも、あもう気にせず、あ俺の先生じゃないって思うだけ、うわ時間無駄にしたとかも何も思わなくてっていう風に、だそれはもう想像通りの人生を生きているということなんですね。さてこんな話を聞いてきたらですね、最初の質問が答えがもしかしたら分かってくるかもしれないんですけど、何だと思います？3年後驚くためにって。
イメージ、
イメージ、うん、イメージ、もうちょっと詳しくそのイメージっていうのを説明すると、イメージっていろいろありますよね。なんかイメージって言っても幅が広いじゃないですか。世界平和のイメージっていうのもあれば、ね、
自分がこう印象とか自分がこうなりたいと思ってるイメージを持つ、
うんうんうん、それをもうちょっと一言で言っちゃうと
理想、
理想、理想とか他にもなんかピタッと言う来る言葉があるとすればないですかね。結構ありきたりな言葉なんですけど、
夢、
夢、あ夢だと日本語の夢っていうのはなんか叶わなさそうなイメージがあるから、まあ人によりけりで、まあ自分なりのいい言葉を選んでもらうのがいいんですけど、僕はあの、はい、ゴールっていうのが好きなんで、ゴールってよく使うんですけど、ゴールで、ゴールっていう。で、それは最適化とかの話とか勉強したせいで、多分ゴールっていう言葉は好きで。で、他に、それぞれ自分で、自分にぴったり来る言葉をちょっと考えてもらうのが一番いいと思うんですね。僕はゴールです。で、他に言い方だったら、理想でもいいですし、で、理想っていうと、なんか、到達しなくてもいいやぐらいの雰囲気がちょっとあるから、なるべくゴールにしてて、目標、目的でもいいし、自分のイメージ、将来のイメージでもいいし、まあ好きなことをちょっと考えてほしいんですけど、それなんですね。3年後驚くために知識とか技術、学習、モチベーション、いろんなものが必要とは言うんですけど、絶対に欠けてはならなくて、それら今挙げたものを全部手に入れるために絶対必要な条件っていうのがゴールなんですね。ゴールがないと現状を維持したまんまっていうことが結局そのいろいろ調べてきた中で分かってきたんですけど、でじゃあそのゴールっていうことをですね、しっかり持って3年後驚くために僕なりにちょっとまとめてみたんですけど、3つの武器が必要じゃないかなと思ってます。でこの3つの武器がまず1つ目が抽象化思考ですね。でこれはあの今までの音声セミナーでいろんな話をして抽象的な話が多かったと思うんですね。いわゆる高度な話が、でもその部分が話がなんか聞いてるうちに慣れてきて、ああって分かってくるとすごく大事、あの武器になります。抽象化っていうのはゴールを考えたりとかゴール設定をするために目標設定するときに、例えば年収1000万とかあんま良くないんですね、ゴールとしては実は。あのとかあとはベンツに乗るとかね、これも実はあんま良くないんですよ、ゴール設定としては。で、はたまた上場するとかね、これもあんまり良くないと思ってる、ゴール設定としては。もっと抽象度の高いものがいいと思ってて、でそういうことでその辺が分かるためにも抽象化思考っていうのは一つ必要なものです。で次に思考様式って言って、なんかマインドセットっていう言葉どっかで聞いたことあるかもしれないんですけど、なんかねマインドセットっていう言葉はなんか日本語にちょうど当てはまらなくて、どうしても長い説明がつく大体。 で、まあでもそれはもうちょっと言ってしまえば思考様式かなと思ってて、どういうことかというと、まあ物事、何か物事が起こった時に、そのものに対してどんな態度を取るか、で、どんな価値判断をするか、その物事に対してどう行動するかっていうことを決めるものを、まあ、思考様式、マインドセットって、なんとなく、あとでこれを詳しく説明しますけど、いうのが一つ大事です。で、最後にこうセルフコーチング技術ということですね。ゴール設定をして、そのゴール設定を自分のものにしていくっていうための技術があって、この3つの武器が必要だなと思ってます。で、こう思考、抽象思考っていうのはこれからもずっと話していきますんで、今日は話さないんですけども、まあ思い出してください。で、マインドセットっていうことについてちょっと話していきたいんですけども、英語だと、マインド、メンタル、で、スピリットっていう3つぐらい言葉が似たようなものがあって、なんか微妙に違うけど難しいですよね。で、これはどうしても言語っていうのは、あるイメージを表すためにたまたま作ってるだけで、そのイメージをちゃんと自分のものに理解しようと思ったら、これ一回音声セミナーで話したと思いますけど、いろんな具体例とかを元に自分で想像するしかないんで、マインドセット、思考様式って言ってるこの言葉自体も、今日の説明を聞いて自分なりに、その、分かったっていう感触をちょっと作ってほしいなと思います。で、これしっかり分かることが、まず第一ステップなんで。で、まずね、抽象思考、まあ、簡単に復習をしておきます。まず一つ上とかいう、一つ上の考え方とかね、いう言葉で表現できるものが抽象思考であります。で、弁証法の話をしましたね。矛盾を統合するっていう意識を持つことで、あれもでも矛盾を統合するっていうのも実はマインドセット。なんか、問題が起こって、もうどうしようっていうような問題が起きた時に、どう対処するか。うわぁ、もう最悪っていうのも一つのマインドセットね。うわぁ、もう無理無理無理、逃げようっていうのもマインドセットだけど、矛盾は統合できるって思い込んでるっていうのもマインドセットと言いますね。で、そのために弁証法って話を。で、抽象思考もあれで身につくと思いますし、同じとか違いについて着目するっていうことも抽象思考に必要な技術です。で、それと、前回にやった手段と目的っていう話ですね。手段と目的っていうので物事を見ていくっていうのも抽象思考になりますし、その手段と目的っていうことをですね、考えていくことによって自己実現とか自己超越っていう概念もなんとなく実感として理解したと思うんですけど、しましたよね、
はい、
この前藤田はちょっと実験台にエクササイズをしてもらった時に、まあ、自己実現っていうのを、ね、自分がやっぱ成長したいっていうところに行って、で、それを自分が幸せになりたいって、自分が自分自身で幸せになりたいっていうところまで行って、じゃあそこからなぜそれを必要とするか。ただ、うーんって考えたら、まあ、他人のためかなっていうふうになりますよね。で、それが自己超越ですよね。そういうのも自己実現、自己超越っていうレベルでものを見るっていうことも、抽象思考です。で、最初の方にあった意味を問うとか、枠を超えるとか、不完全なものが存在するとかいうことを知ることも抽象思考ということになってきます。ぜひ、また復習をしてほしいんですけども、今日はもうちょっと先のですね、マインドセットについて話をしていきます。で、なんかね、MBA ってありますよね。なんか、マスター・オブ・ビジネス、なんだ忘れましたけど、まあ、経済学修士号ってやつですよね。あれの、なんかページにも書いてましたけど、マインドセットっていう言葉が書いてて。で、ここに書いてるように、経験、教育、先入観によって形成される思考様式、心理状態のことをマインドセットと言いますよ、と。で、暗黙の了解事項、思い込み、価値観、信念なども含みます、と。なんかよくわかんないですよね。わかります？これの説明で。
なんとなくのイメージ
は。なんとなくのイメージ
は。はい。
で、じゃあこれをちょっと詳しく説明を今からしていきます。で、例えば具体例としては自分は運がいいっていうのをマインドセットですよね。 で、絶対に自分はモテるんだっていうのもマインドセットですよね。で、自分はお金に困らない人生、星に生まれたって思うのを、マインドセットですよね。で、2番目以外は僕が持ってるマインドセットです。絶対モテるって、別に対しては持ってないっていうか、なんかあんまよくわかんないって。で、例えば、で自分が運がいいって思ったら、大体どんなことでもラッキーが起こると思ってて、そしたら、どんなものの側面を見ても、ラッキーな場所を探していくっていうことができる。それもマインドセット。で、さっき言ったように、マインドセットは思い込みって言ってね。で、思考様式って言ってるから、その物事に対する反応の仕方っていう意味も含んでるから、じゃあ、何かが起こって、鳥の糞が落ちてきて、カバンに当たった、ああ自分に当たらなくてよかったラッキーっていうのも、まさにこの今その判断を下した何かは、それがマインドセットで、マインドセットって言ってる、マインドじゃなくてセットがついてる。セットっていうのは集合ですね。ファジーセットとかってファジー集合っていう、この例全然わかんないですよねそういう、まあ、ファジーっていう理論、ファジー理論っていうのはファジー集合っていうのがあって、集合のことを英語でセットっていうんで、マインドセットって言ってますから、マインドはいろんなそういう考え方があって、それの全部を集合したものをマインドセットっていうイメージですね。だから自分の中に、自分は運がいいとかお金に困らないとか、そういういろんな信念、思い込み、先入観がいっぱい集まって、それがマインドセットです。で、例えば僕だったら実はお金に困らない人間だと思ってるんですよ、本気で。なぜか、そう、親に言われたから、多分。親は、僕の親は、実家は、なんか、ひいおじいちゃんかなんかが、博打で、なんか、田んぼを全部すったらしくて、すごい貧乏だったっていう話を聞いて、で、でも、じゃあそういう時代からくれたら、あなたは本当に恵まれてるっていうふうに言われててよく。で、なんだかんだで、僕ん家は母子家庭ですけど、学費に困ったこともなければ、だいたいお金が原因で何かができなかったっていうことも特になかったんで、お金に困らないんだ、俺はって思ってるんですね。まあね、ずっと。なので、お金に困らないっていう風なマインドセットを持ってるから、なんかいつも別に困ったことがないんですね。で、これを、じゃあ、この、こういうマインドセットを持っていると、無意識が自動的にそれを実現しようとするから、人から欲しいと思わされたものは、全然欲しいと思わなくて、買いたいとも思わないから、お金が別に使わない、そういうことについて。よくね、なんか、会社をやったからには、高い時計をつけるんだとか、なんか言ってる人たちはいますけど、なんでかわかんない。で、何だったら時計なくすか、絶対買えない高いのかと思って、で今日現在時計どっか行ってないしちょっと朝ちょっと家出るときに、俺時計どこやったっけって言って、ないよって言われて、奥さんに、まあ、いっか会社かなって言って、会社に着いたら会社にもないしあ、これよかったって、高い子は時計買わなくてって運がいいと思ってっていう感じで、こんな風にしてマインドセットっていうのが働くんですね。そうやって一つの事実に対していろんなものの見方が違うんですよ、人によって。で、これがマインドセットです。